小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その45ヘロデ・アンティパスその前編。
イエスに出会った人々45人目の人物はヘロデ・アンティパスです。彼もまたイエス様を、そして神の民ユダヤ人を敵に回した人物です。ヘロデの名前が示すように、彼はあのイエス様が誕生した時にやがて自分の王座を奪われることを恐れて、ベツレヘムの2歳以下の男子を皆殺しにしたヘロデ大王の子供です。血は争えないもの、ユダヤ人を憎みながら時の世界の覇者ローマ帝国の権力の中枢に取り入って我が身の保全を図った、その生涯は父ヘロデ大王の生き方によく似ています。新約聖書の中には、彼は直接的間接的に3度ほど登場します。1度目はバプテスマのヨハネ殺害事件、2度目はイエス様をその活動の舞台だったイスラエル北部のガリラヤ地方から追い出そうとしたこと、そして3つ目はイエス様の最後の裁判の時です。では誠の権威を持っておられたイエス様に興味を抱きながらも、ついに敵対視しながら生涯を終えた彼の人生をたどってみましょう。第1話、バプテスマのヨハネの殉教。
神の御子イエス様の奇跡は至る所で話題になったので、間もなくヘロデ・アンティパスの耳にも入りました。ヘロデ・アンティパス、彼は BC20 年に生まれ、 AD39 年に59歳で死にましたが、 BC4 年に若くしてガリラヤの領主になってから亡くなるまでの43年間、実質的な王としてガリラヤ地方に君臨しました。すなわち父ヘロデ大王の領土を他の兄弟と4分割したものの一つであるガリラヤとペレアを支配する四分法領主となったのでした。彼の名は父のヘロデ大王と区別して聖書ではヘロデ王と呼ばれていますが、実際には父やその父に殺された異母兄弟の兄アリストブロスとは違って、王と名乗ることはローマ皇帝から許されず、ガリラヤの領主と呼ばれていました。ヘロデはイエスの奇跡と活躍の話を聞くとひどく戸惑い、ひょっとしてバプテスマのヨハネが生き返ったのだと考えました。そして人々も口々に勝手なことをこのように噂したのです。
ヨハネの生まれ変わりか、だからこそイエス様にはあんな奇跡ができるのだ。
いいえ、あの人は私たちの遠い先祖、預言者エリアが生き返ったのよ。
いや、誰かの生まれ変わりではない。あれは昔の偉大な預言者たちのような新しい預言者に違いない。何せ話の内容が全く新しいんだから。
噂は噂を呼び、いろいろな憶測が国中に乱れ飛びました。しかしヘロデはこう言いました。
いや、あれはわしが処刑したヨハネに違いない。ヨハネが死人の中から生き返ったのだ。そうでなければあんな奇跡ができるわけがない。だが待てよ、ヨハネなら確かに私が首をはねた。だとしたらこの不思議な噂の主は一体何者だろう。
実はこのヘロデが兵士たちに命じてヨハネを捕らえ投獄したのです。ことのいきさつはこうでした。ある日、ラクダの衣を着たバプテスマのヨハネが一人ヘロデの宮殿に乗り込み、こう切り出したのです。
ヘロデよ、あなたが兄嫁のヘロデアを自分の妻にするつもりだと聞いたが、それは誠の話か。
いかにもそのつもりだが、それがどうした。
ヘロデは異母兄弟の兄ヘロデピリポの妻ヘロデアに恋心を抱き、強引に兄と離縁させて自分の妻としてしまったのでした。
それはよくない。兄の妻を、しかも兄が存命でありながら自分のものにしようというのは横恋慕というものだ。
何、貴様ごときにそんなことを言われる筋合いもない。妻のヘロデアも合意の上だ。
ヘロデ、それは実戒の姦淫の罪にあたりますぞ。王であろうが誰であろうが、 何人も犯してはならない重罪だ。
バプティスマのヨハネとやら、言葉に気をつけた方がいいわよ。そんな大それたことを言っていると、そなたの命に危険が及ぶことを覚悟なさい。
ヘロデア、権力の蜜の味をしゃぶり尽くそうというあなたの情欲は見下げ果てたものだ。ヘロデもろとも必ずや神の裁きに遭うことを覚悟しておくことだな。
こう言い捨てて立ち去るヨハネの姿が宮殿から消えるや否や、ヘロデアはヘロデに詰め寄りました。
あなた、あの男を殺してちょうだい。あなたの一声であの男の首は飛ぶのよ。そしたら安心してあなたとの愛を成就できるじゃない。
妻よ、それはできぬ。確かにあの男は言うことはいちいち尺に触るし、いっそ殺してしまおうかと思ったこともある。だがあやつを殺せば暴動が起こるかもしれぬ。何せこの地の民はあやつを預言者だと認めているからな。だが彼は正しく清い人物だ。わしは今まで密かに尊敬し、あの男の活動を保護もしてきた。あやつと話をするとわしは決まって不安に駆られるのだが、それでもつい耳を傾けてしまう。不思議な力をあやつは持っているのだ。
ところがとうとうヘロデアに絶好のチャンスが訪れました。それはヘロデの誕生日のことでした。王は宮中の高官、高級将校、ガリラヤ地方の名士などを招待して宴会を開きました。その時ヘロデアが先の夫との間に設けた娘サロメが居並ぶ客の前で舞を舞い、一同を大層楽しませました。喜んだ王は姪にあたる彼女にこう言いました。
姫よ、欲しいものはないか。なんなりと申せ。望むなら神に誓って国の半分をやってもよいぞ。
娘サロメは出て行って母親と相談しました。
お母様、お父上は欲しいものは何でもあげようと神に誓って約束なさいました。何がお望みですか。
本当に父上はそう言われたの。まあよくぞサロメ、すぐ父上のところに戻ってバプテスマのヨハネの首をいただきたいと申し上げなさい。
娘は王の前に進み出ると母に言われた通りにこう言いました。
今すぐバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。
バプテスマのヨハネの首とな。はて、これは困ったことになった。どうしたものか。あの男は殺してしまうには惜しい。もっともっと聞いてみたいことがある。それにあやつはとっくの昔にどこぞに置き忘れた私の両親の恋のような存在だ。だがわしは王としてみんなの面前で娘に誓ってしまった。なんとかの弾みなことを言ったものか。
お父様、どうなさいました。先ほど神に誓って何でも叶えるとおっしゃいましたよね。今すぐにその誓いを果たしてください。
このままでは何とも引っ込みがつかぬ。いや、もえん。ほれ、獄中のヨハネの首を切り、その首を持ってまいれ。
はは。
兵士は言われた通りヨハネの首を盆に乗せてきてヘロデアの娘に渡しました。すると娘は早速それを母親のところへ持って行きました。ヨハネの弟子たちはそのことを聞くと遺体を引き取り墓に葬りました。この知らせを聞くとイエス様は船を漕ぎ出し、ご自分だけで人里離れたところに行こうとなさいました。ところが大勢の群衆がそれと気づき、まちまち村々から騎士伝いにイエス様の後を追っていきました。ヘロデはこうなったら自分でイエス様に会ってみようと思いました。
確かナザレのイエスはわしが殺したバプテスマのヨハネのいとこだそうな。そしてあのヨハネはこのイエスこそ来たるべきメシア、救い主、果てはイスラエルの王だと言っておった。こ この男の人気がこのまま高まれば、民は奴を王に祭り上げ、ローマ帝国に反旗を翻すかもしれん。そうなったら、せっかくここまでローマの権威のもとに勢力を堅持してきたわしの身が危ない。何としても奴の命を絶たねばならん。
第2話、イエス迫害への道。
その頃、ガリラヤ出身のユダヤ人が数名、エルサレムの神殿で供え物をしていた時にピラトに殺害されたというニュースがイエス様に伝えられました。これを聞いたイエス様は言われました。
この人たちが他のどのガリラヤ出身の人よりも罪が深かったからこんな災難に遭ったと思いますか？それは違う。あなた方も悔い改めて神に立ち返らなければ同じように滅びるのです。またシロアムの塔の下敷きになって18人が死にました。彼らのことはどう思いますか？エルサレムで一番罪深い人たちだったのでしょうか？そんなことはない。あなた方も罪を悔い改めないなら同じように滅びるのです。
ある安息日のこと、イエス様は街道で教えておられました。そこに18年もの間病で腰が曲がったきりで伸ばすことのできない女がいました。イエス様は女をそばへ呼び、こうおっしゃいました。
さあ、あなたの病気は治りました。
そして手を触れると女の腰は伸びました。
私の腰が、主よ、ありがとうございます。ああ、神様、皆をあがめます。
ママ、ママ、よかったね。イエス様、ありがとう。
女は喜びを抑えきれず、神をあがめ賛美しました。ところが、街道の責任を持っていたこの地方のユダヤ人指導者は、それが安息日だというので腹を立て、群衆に怒りをぶちまけました。
よりによって安息日に病気を治してもらうなど、もってのほかだ。仕事のできる日は1週間に6日もあるのだから、その間に治してもらえばいいのだ。
いいえ、あなた方こそ偽善者だ。安息日に働いていないと言い切れるのですか？安息日でも家畜を小屋から出して水を飲ませに連れて行くではありませんか？私は今、18年もの間サタンに束縛されていたユダヤ人の女を解放してあげたのだ。たまたまそれが安息日だったからといってどこがいけないのですか？
このイエス様の言葉に敵対する者たちは恥じ入り、群衆は皆イエス様の行った素晴らしい御業を喜びました。でも実はその中には、密かにイエス様の話を聞こうと友も連れずにやってきたヘロデも混じっていたのです。この後イエス様の運命はどうなるのでしょうか。後編をどうぞお楽しみに。